本語の SBS です。
今月15日、記念すべき第50回目のニューサウスウェールズ州日本語弁論大会がハンターズヒルのセントジョセフカレッジで行われました。審査が行われたのはハイスクール若葉部門、ハイスクールシニア部門、オープンビギナー部門、オープン部門です。今日はこの中からニューサウスウェールズ州だけにある日本語学習経験がまだ浅い人の部門、ハイスクール若葉部門を取り上げます。今年は27人がエントリーし、優秀賞3人、特別賞1人が選ばれました。受賞者4人のスピーチと若葉部門のチーフジャッジによる全体的な評価、そして大会の運営委員会のチェアを務めるトムソン木下千尋教授にもお話を聞きました。まずは若葉部門受賞者のスピーチから、優秀賞を受賞したキャサリン・ハンさん、スピーチのタイトルは10年後の私からの手紙です。
こんにちは、2019年の私。私は2029年、未来のあなただよ。こうやって過去の私に手紙を書けるなんて、未来ってすごいよね。学校ってしんどいでしょ。未来は結構面白いと言ってもいいかな。今、犬を飼っている。掃除機という名前をつけた。食べ物が床に落ちたら掃除機はすぐ食べる。食いしん坊だ。でも、丸々としていて、超かわいい。友達はいつも私に掃除機は悪い名前だと言っている。私は結構かわいいと思うよ。あなたもそう思うでしょ。仕事が終わって家に帰ると掃除機はいつも挨拶をしてくれる。本当にいい気分だ。あ、仕事は何かを知りたいでしょ。それは秘密。私が15歳の時に未来はどうなるか知らなかったから、あなたにも教えない。まあ未来をそんなに心配しないで、掃除機に会うことを楽しみにしてね。私が私から少しのアドバイス。やってみたいことをやって人生を精一杯楽しんで。じゃあね。
キャサリン・ハンさんのスピーチでした。続いて同じく優秀賞を受賞したシャイシー・ワンさんです。スピーチのタイトルは10年後の私からの手紙です。
皆さんおはようございます。背景、16歳の私へ。私は2029年のあなたです。今元気ですか？びっくりしましたか？やっぱり10年後からの手紙はなんかドラマみたいですよね。暖かい日と寒い日を行ったり来たりで、今は2029年の春の始まりです。ちなみに私は今自分の部屋でこの手紙を書いています。この部屋から街並みが見えて、あなたが想像できない景色がいっぱいあります。2029年の世界はとても綺麗です。私はシドニー大学を卒業した後で晴れて社会人になりました。私はずっと世界中を飛び回るような仕事がしたくて、グローバルスタディも興味がありますから、今26歳の私は外交官として各国の人々と交流して世界中を旅しています。私は自分の国オーストラリアを代表して海外との架け橋となって働いています。この仕事のおかげで人として大きく成長しました。だからとても光栄な仕事だと思います。16歳のあなたは今何をしていますか？もしかして悩んでいますか？何もやりたくない、将来の夢は何だろうって、そんなことを考えていませんか？でも心配しないでください。やりたいことをぜひやってください。未来を恐れないで今の自分を信じて生きてください。あ、そうだ、2029年のあなたはまだ背が低いよ。26歳のあなたより来てくれてありがとうございます。
シャイシー・ワンさんのスピーチでした。続いて同じく優秀賞を受賞したマーリー・モルビン・ブルームさんです。スピーチのタイトルは私の一番大切な人・物です。はい、
交換留学として日本にいたときに、私と 同級生はいつも欲しかったものを買うための旅行をしました。はじめに私たちは安いアニメグッズのある店を探し始めました。グッズと店がいっぱいあったが、それでも欲しかったものを見つけられませんでした。でも突然あれが現れました。小さな店の前であれが現れました。みんなと一緒に唾を飲みながら店に入りました。店員さんが店の抱き枕を全部持ってきました。私はこれはいくらですかと尋ねました。店員さんは1万2000円でございますと言いました。私は聞き取れなかったから、ちょっと適当にいいね、じゃあこれはこれだけお願いしますと言いました。しばらくしてからレジのディスプレイで値段が見えました。やばい、すぐに財布を開けました。足りなかった、お金が。私は友人に目を向けました。私の友人は優しく2枚の千円札を持っていて私に差し伸べました。それで私のいる世界が変わりました。その抱き枕というものはいろいろな意味で私の一番大切なものになりました。はい、ありがとうございます。
マーリー・モルビン・ブルームさんのスピーチでした。続いてスピーチの最後は特別賞を受賞したニコール・ミクンダさんです。スピーチのタイトルは10年後の私からの手紙です。
2019年のニコールへ。元気ですか？2029年です。私は今26歳です。高校と大学を卒業して投資銀行家になりました。高校の時に資金についてストレスが溜まっていたことを思い出します。友達がいなかったなら多分さらにストレスが溜まってしまって、学校はそんなに楽しくなかったでしょう。学校からの友達とまだ友人だと言えて嬉しいです。今仕事が好きだけどストレスが多くて時々長時間働きます。でも頑張っています。そしてアニメもまだ大好きです。ペラペラの日本語が話せますから、ついに字幕なしでアニメを見ることができます。今私は2019年のニコールに一言忠告をします。失敗を繰り返すことで成功に至りますから、学校と次の10年間に頑張ってください。どうぞ元気で。未来のニコールより。
ニコール・ミクンダさんのスピーチでした。今年50回目を迎えたニューサースウェールズ州日本語弁論大会、大会の運営委員会を束ねるニューサースウェールズ大学のトムソン木下千尋教授はこう振り返ります。
そうですね、私もこれ多分25、6回は来てると思うんですけれども、年々もちろん皆さんどんどん多様になって、アジア系の学生さんたちが多くなったっていうことが多分この25年では顕著じゃないかと思いますね。それからあとは皆さんの日本語のレベルがどんどん高くなっているっていうことも顕著だと思います。はい、
この日本語での弁論大会が50回、50年続いてきたっていうのは、何かやはりそれを支えるサポートするものがあったんでしょうか？
オーストラリアの日本語教育は世界でも珍しく、日本語がオーストラリアの第一学習言語になっているというようなこともあって、非常に今オーストラリアの政府も日本語を大切にしているということが根底にある原動力かなというふうに思います。それと学習者たちが頑張っている姿を見て、それを支えていきたいという先生方の力強い気持ちもあると思いますね。
今後どういうふうにこの日本語弁論大会がニューサースウェールズ州で日本語を勉強する人に生かしてもらうといいますか、どういうふうにこれからも成長していってほしいと思いますか？
はい、この日本語弁論大会は日本、スピーチコンテスト運営委員会という私たち大学のものと、それからの高校の先生方と一緒に作っているボランティアの団体で行っているんですけれども、実は今年資金繰りが大変でクラウドファンディングしたんですね。 そういうことでちょっと去年から事情が変わりまして大変困窮してるんですよ。でこのせっかく50年続いてきた日本語スピーチコンテストをこれから次の50年につなげるためには、クラウドファンディングのような、一過性のものに頼るのではなくてきちんとした財政的な基盤を、持ってコミュニティの皆さんが の協力を呼びかけてコミュニティのものになっていくと嬉しいなというふうに思います。
トムソン木下千尋教授でした。各部門で出場者がスピーチを終えた後ランチブレイクがありました。その後には受賞者を発表するアワードセレモニーです。若葉部門のチーフジャッジを務めたシドニー工科大学の平井康さんが好評を述べました。日本語を学んでいること自体がすでに日語の架け橋になっていると語ります。
You guys never stop impressing me, really. Every year, I'm so impressed with your passion.
皆さんの日本語学習に対する情熱、コミットメント、そして献身的な努力には毎年感銘を受けています。発音も自然で美しく、聞きやすくて素晴らしいです。また、出場者の多くのスピーチが私たちの心を強く引きつけるものでした。スピーチから感じる日本語への情熱、また、声音を変えたりして非常に印象的でした。皆さんのスピーチはとても自然で素晴らしいものでした。平井康さんによる好評でした。平井さんはまた、出場者に対して、ただでさえ忙しい学生生活の中で日本語のスピーチ大会という課外活動に挑戦したことやあえて難しいトピックに取り組んだ人がいたことに触れてその努力に賛辞を送りました。このニューサウスウェールズ州弁論大会では若葉部門のほかにもハイスクールシニア部門、オープンビギナーズ部門、オープン部門でもスピーチと審査が行われました。ハイスクール部門とオープン部門の優勝者はそれぞれ10月12日にシドニーのジャパンファウンデーションに開かれるナショナルファイナルに出場します。ナショナルファイナルの様子は日本語ラジオでもお届けする予定です。どうぞお楽しみに。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。